熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
I'm fine, thank you.
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私、中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。ごめんなさい、自分の名前噛んじゃった。土井のり子の2人でお送りします。
あの、ごめん、気づいてなかった
なんだよ、なん、言わなきゃよかった
の。言わなきゃ、流せましたけど、あの、いいんです、
いいんです。
あの、夏暑いんでね、
うん、
あのね、なんか日も長くなって、
はい、
まあ、あの、当たり前なんですけど、
はい、
あの、まだなんか全然6時っていう感じがね、
ねー、
なんかしない
4時台ぐらいの顔してますよ、この空
ね。なんか、ちょっとこう微妙な感じですけど、うん、青空も見えつつみたいな、
ね、青空、駅前はね、青空になってますね。
だからね、でも天気がね、なんかさっき、あの、名古屋からね、ちょっと来た方とお会いしてたら、
はい、うん、
すごい降ってたって言ってました。
やっぱり
で、もうなんていうの、スケジュールが狂うほど降ってたって言ってましたね。
わお、
はい、
豊橋も降った、あの、例の雨雲がきっと名古屋も通過してってことですよね。あ、
場所によったんですよね、
うん、
あの、なので
真っ赤でしたよ、雨雲レーダーみたいな。
あ、確かに、うん、なのでちょっとどうしても天気の変わりやすいね、
うん、
季節ですし、
はい、
まあ、雨も嫌いじゃないですけどね、
うん、
雨どうですか、皆さんどうですか、雨。
自分の置かれてる状況によるって感じですね。
それ年取った証拠ですね、きっとね
じゃあ、だって外歩いてる時に傘持ってない時にザーって降られたらもうチーンってなりますよね。
あ、なんか、あの、僕もなんかそれをね、うん、本当か嘘か知らないけども、
はい、
あの、傘を探した段階でもう年を取った証拠だと、若者は駆け抜けると
それ男子だけじゃないですか、
つい聞いたんですよ、
はい、
あの、雨が降ってきて走るのが若者で、うん、あの、傘を探すのはまあまあいい年だよって聞かされて、向きになって走ってます
あ、まだ走る派なんですね。
それは走りますよ、あの、傘探しちゃいかんって、こうい
いんですよ、探したって風邪ひくから探してください、先生も。
あの、走ってね、うん、あの、昔よく、あの、やりませんでした、あの、ゆっくり走っても、
うん、
あ、ゆっくり歩いてっても、
うん、
走っても距離は一緒だから、うん、濡れる量同じじゃないのとか、そうじゃないとかより議論しませんでした。
そうなん、絶対走った方が濡れる
っていう人と、
もう少ないじゃん、
ゆっくり歩いたでどうせ同じ道通るから一緒とかね。
へえ、
そういうトークしませんでした、討論。
したことなかったです。
小学校の時よくしてた気します、僕。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、傘差せばいいんですけどね。
そう、
はい、
傘を差す年齢関係ない、
まあ、でもちょっと本当にね皆さん本当天気がすごくて、
うん、
あの、荒れ模様なんで、
うん、
まあ、これで暑ければね、また、暑いで大変なんで、
うん、
もうなんか今本当に、あの、エアコンもねつけてるんですけど、
うん、
なんか換気も必要だから窓も開けるじゃないですか。あ、なので、あの、まあ、皆さんもそうかもしれません、このバランスが難しい。
そうですね、
はい、あの、なので、こう、冷えすぎても窓、ね、窓開けてあれだし、ね、暑くても大変だし、なんか扇風機も回して、あの、風通しよくして、空気清浄機も回して、エアコンも回さずれなくて、
なんかもう電化製品フル活動って感じですね。
そして窓も開けなきゃいけないじゃないですか。
あ、
まあ、なかなかね、あの、ハードですね。
そうですね、うん、
なので、まあ、難しいんですけど、まあ、あの、夏なんでね、仕方がないかなと思いながら、あの、暑さをかみしめて今日も放送しておりますが
暑って言いながら先生来ましたもんね、スタジオに、ね、
いやー、マスクはやっぱり暑いね
暑い、外は歩けないですね、これで
ね、ちょっと走ったりなんかするともう本当にもうなんかマスクのとこだけ濡れてる感じになっちゃうから、
身の危険を感じますよ。
身の危険感じますよね。まあ、しょうがないですね。まあ、でも、まあ、その夏の中は今日も頑張って放送していきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃん、よろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
まあ暑いですが、うん、熱血トークなんで、
はい、
また熱く話していきたいと思いますが、うん、はい、ちょっとあのメールいただいてますのでね、
はい、
ご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、ラジオネーム大きな栗の木の下くん中澤先生のんちゃん、こんにちは。
こんにちは。
コンビニもどきの山崎ショップです。さてヒントは押しボタン式の信号を渡る先です。わかるかな、角だよ。南の生徒さんがいるのを見たことありません。隣が夜間を売ってる江口金門店だよ。あ、しまった、問題にすればよかったよ。最後に言うもんです。男性がお風呂上がりに赤いパンツを履くなぜプロレスラーに見えるのでしょうか。あ、のんちゃん笑いすぎだよ。終わりといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
南の、あの最近ね、
はい、
南高校、私たち南高校出身ですので、
うん、そうなんです。
あの南高校の周りの私たちもわからないような。
私わかりますよこれ。
でもこれはわかります、
うん、
あのかなりあの思い出すのにね、あのイメージはあれですけど、
なんかね、どっかであったぞっていうところから探って、ね、
はい、
今ピンポイントで場所分かるんですけど、あっち、あのね、南高校側の道じゃないんですよね。向かい側の道なんで、
うんうんうん、
本当に地元の子しか通らないと思うんですよ、朝来るときに。
まあ確かにちょっと変わりましたもんね。
そう、
うん、
電車で来る子はみんなわざわざ反対渡んないじゃないですか、
はいはい、
高校と逆だしね、
はいはい、
そうだから、朝本当に あそこら辺に住んでんだなっていう子があそこら辺から曲がってくるの見かけるぐらいですね。
確かね、
うん、今ソフトバンクじゃない、あの本当の角はその正面ぐらいな感じですよね。
なんか最近ね、こういうメールいただくから、
ま
あの行ってみようとも思うんだけどなかなか行かなくてですねあの
もうこれ記憶勝負ですよ先生。
そうですよ
ね懐かしさを思い出すっていう、
ね、はい、あの本当にあの南高校の生徒にとってはものすごいこう分かりやすい、
うん、
と思いますが、
はい、
行ったことない人だとちょっと何のことか分かんないことも
ありますよね。
ぜひ南高校行っていただいて、うん、あの確認いただけるといいかなとあのメールとかね、あのまだちょっと、うん、多少ちょっとあのお時間いただいてますけど、あの放送やなんかもホームページでアップしてますので、
はい、
あのメール内振り返っていただいて、
うんうん、あの話さんみたいな、
そう、南の高校周辺確認しにいただくっていうツアーもよろしいかと思います。
見たよみたいなね。
はい、ありがとうございます、はい、大きな栗の木の下くん、ありがとうございました、
はい、
最近南談義が多いですけどね、
ね、
はい、まあ、懐かしさもいっぱいですが、
はい、
はい、まあちょうどね、夏休みなんで、
うん、
夏休み入るっていうか、ね、
入りますね、
まあ、これでね、テストもまあ大体終わって、
うん、
はい、これでまあちょっと一番なんか学生さんにとってホッとする時期かもしれませんけどね。でまあそうは言ってもね、夏頑張らなきゃいけない、ちょっとまた問い合わせも増えてきてますかね、
はい、
講習会もやっぱり前ちょっとご紹介して、朝から塾で勉強するとか、
うんうん、
朝から塾で何かいろいろイベントやるみたいな、
はい、
あの塾ステイで取り組みがあるんですけど、
はい、
まあ一番問い合わせが多いですね今。
お
ー、はい、なのでまあなかなかコロナもあってね、外で出れないし、お出かけもできないので、まあ知ってる塾の中で、うんうん、まあそういうことしっかりあの気をつけながらやっていくっていうので、まあ親御さんもお預けいただけるのかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
なんかそういうのとかね、やっぱりあの前見てたマインクラフトプロクラですね、うん、プロクラももうほぼ体験埋まっちゃったんじゃないかな。
おー、
はい、なので8月で今増枠してるところですね。
でキャンセルが出ない限りもう7月はちょっと新規では
7月の頭はね、もう多分ほぼ全部埋まって、相当コマ作ったんですけどね。まずあの内部生って言って、あのうちに通われてる生徒さんたちがとにかくいっぱい申し込んでもらってるんで、
うん、
今から外部の方だと思いますけど、
うんうんうん
うん、なので内部生だけでいっぱいになっちゃったんで、結構やっぱ根強いですね。
なるほどね、
うん、
なんか私の友達に小学校2年生の男の子がいるんですけど、
はい、
の息子さんを持つお母さんが友達で、
うん、
もう2年生ですよ、
うん、
僕はもうプログラミングで生きてくみたいなことを、うん、言ってるみたいで、
うん、
すごいねっていう話をこの前したばっかりなんですけど、
まあね、
時代、
まあまあでも選択肢があるじゃないですか、
うん、
あの僕なんて特にそうですけど、選択肢として思い浮かぶものがなかったですからね。だいたいそもそもあの検索できないじゃないですか、世の中を。
そうでした。
だから自分の住んでる周りと近くにいる大人って先生ぐらいだし、
うん、
働いてるとこなんかなおのこと見ることないし、
そうですよね、
お父さんの仕事を見に行こうみたいな企画あったりするぐらいだから、
うんうん、
なんか結構そういうのありましたからね、なんか、うん、ただあんまり見ることないでしょ。
ない。
だからテレビ出るとかね、アイドルになりたいとか、そういうのはまだ昔もあったので、はい、分かりやすいけど、それ以外はだからあんまり仕事としてね、例えばどうだろう、うん、あの飛行機の操縦士さんとかね、
うんうん、
まあフライトアテンダント系とかね、はい、ああいうのが人気あったんじゃないかな。
ああ、なるほど、
うん、いやだから今なんてもう全然プログラミングで飯を食うなんて、まあ当たり前ですけど、
もうすごいなと思って小2で。
あのね、でもね、もう多分すごくないです普通。
あ、もう今時のか、それ結構言うんですね。じゃあ
言いますし、選択肢入ってますね。
なるほど、まあ、YouTuber になりたいっていう子もいるぐらいですもんね。
だから逆に学校の先生になりたいとか、そういうのが多かった気しますね。
あ、先生の時は、
先生とか。でも今女の子でもあの保育士さんとかね、
うんうん、
やっぱりあの看護師さんとか、
ね、あ、看護師さんね、
やっぱり ね、 ね、それは根強いは根強いですよね。
いいと思います。
だから変わってる職種もあれば、うん、変わってない職種もあるしね。
一度はみんなが憧れるっていう
ね。のんちゃんとかアイドルになりたかったかないんですか、
う
ん、
私はね、婦人警官になりたかったです。
あ、婦人警官、
はい。ですごいことに今うちの娘も言ってるんです。
でも婦人警官という言い方も久々に聞きましたね。
そうでも、あの、私が卒業アルバムに保育、はい、あ、幼稚園の、はい、書いてました。しかも、あ、あの、
そうですか、
よく意味が分かってないから婦人警官になってましたけどね。
あ、なるほどね。
婦人じゃなくてね、音で聞いてる。
あ、
なんかあの中勤の切符を切りたかったそうです。
なるほど。
意味が分からんと思うね。
まあまあ、でもそういう動機大事じゃないですか。僕はね、あの、もうずっと先生になりたかったんですよ。
あ、じゃあもう有言実行で。
まあでも学校の先生しかイメージしてなかったですよ。
ああ、そうか、
うん、でもずっともうなんかね、ずっと塾も行ってたし、学校もあれですけど、先生という職業に就きたいなって思いはずっとありましたね。はい、なんかだから、まあ一応書士貫徹してるは知ってますけど、
すごい、
うん、まあ、すごいというか、なんていうか、
すごいですよ。
あんまり幅がないですけどね。
そうかな、
うん、まあ先生と思ってたんで、先生なんで。まあでも気がついたら家庭教師ね、やってたりしたら、19歳の時からもずっと先生と呼ばれ続けて、もう何十年って感じですからね、うん、もう違和感ないですからね。
そうですね。
普通なんとか先生ってこう呼ばれると、なんかあのね、皆さんこう先生じゃないって感じじゃない。
おしょばくなるな、私
けど、
もし言われたら。
僕なんかずっと呼ばれ続けてるから、うん、なんかあんま違和感を感じないので、そこはまたちょっと感覚的にはあるかもしれませんね。
そうですね、
うん、呼ばれない方が少ないですもん。
そうか、
うん、だから名前で呼ばれないですよね、先生って呼ばれちゃうからね。
そうですね。あれ、確か、あの、子供を産んで母親になった時に、
ママと一緒、
ママもそうだし、周りの人から、うん、お母さんって呼ばれるんですよ。
ああ、呼ばれますね。
お母さんさみたいな。で、最初お母さんって思ってたんですけど、今もう普通ですもんね。
ああ、なるほどね。
そんな感じにもしかしたら似てるのかなって。
まあ
ちょっと違うけど。
そうですね。
どっちやねん。
あの変な方向で盛り上がるので、コーナー行きたいと思います。
お願いします。
はい、それでは今週もコーナー行ってみましょう。出会いを求めて中澤先生。このコーナーは、私が今まで出会ってきた生徒さんや、私と交流のある方々、人生出会った多くの方、思い出の残る人をピックアップしてお話していきます。
はい、
ということで、まあいろいろね、話するたくさん、もうたくさん会いすぎてて、
うん、
なんかまあ具体的にどの子っていうともうあれなんですけど、なんかね、あの、うち、僕もそうなんですけど、なんか家族で来ていただいてるっていうか、
うん、
あの、うちの塾の特徴で、昔からあの兄弟結構多いんですよね。
あ、なるほど。
うん。で、兄弟も多いんですけど、実は親戚もまあまあ来てるんですよ。
いとことか？
そう。
へぇー。
そう、お母さん同士が兄弟とか、
うんうん、
あの、結構その、いとこ同士とか、
お、
あの、ほんと多いんですよね。
ああ、そうですか。
だから、あの、その普通、そのいとこ同士に会うって、
うん、
まあ普通親戚のおっちゃんぐらいじゃないですか。
うんうんうん、うん、
ね、立場的に、うん、だって学校の先生っていとこ同士なかなか巡り合えないでしょ、
うん、
まあ、やっぱり住んでるとこも違うし、やっぱ塾って通ってくるのに、と、あの、校区とか関係なく通り過ぎていくから、うん、だから、まあ要は来るっていうと来てくれるというのがすごく多いんですよ。
うん、
でいとこ同士もあるし、で、その、まあ当然そのいとこ、まあその成長してくると、今度そのつながりでお母さんの兄弟の娘とか、まあそのいろんなつながりになってくるじゃないですか。
うんうん、
だからすごく、あの、まあなんていうかな、そういう場面を聞くことが本当に多くて、
うん、
なんで塾入ったのっていうと、まあお友達とかいうのあるじゃないですか。うん、あの、まあいい塾って聞いたよとか、ありがたいお話もあるんですけど、うんうん、まあ誰々とうちのお母さんが兄弟でとか、お父さんとなんとかで、 いとこが通っとって別の校舎にとか、うんうんうん、結構そういうのもまあ多いんですよ。
ああ、なるほど。
はい、なんか不思議な感じしますよね。でもね、
そうですね、うん、
だから塾ならではだと思いますよ。はい、だからいとこ同士よく知ってるっていうか変ですけど、あそことあそこいとこだねみたいなね。
そういうことですね。家族構成ならぬその身内構成、
身内構成も親族一度把握してるみたいなね。
これで今ズームとかね、オンラインでもね、うんうん、授業とかなると今度遠く離れたいとこも参加できるじゃないですか。
うん、まあそうです
ね。だからいとこ率高くなるみたいな、ね、
確かにあの校舎こう遠いじゃないですか、うん、なので中にはいるみたいで、
はい、
あの豊橋とトヨタとかでも親戚とか、
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、うんうん、あのこっちにもあるよみたいな、
はい、
あのそういうのでつながっていくっていうのは、
はい、
やっぱりこう塾ならではかな
ですね。
ねえ、だって、うん、あのたまにはね、そのたまたまいとこ同士で同じクラスとかあるかもしれないけど、うんうん、結構なあの数皆さん、まあ、兄弟を全部知ってて、さらにそのね、
うん、
兄弟の方のお母さん同士の兄弟の例えば兄弟でとか、うん、そのお母さんの旦那さんの兄弟でとかっていうと、もうどこまで広がっていくか
本当だよっていう、
うん、
すごい。だってそれぞれの親御さんも送り迎えできたりするので、
うん、そうそうそう、
もれなく両方多分で、両方の子供から見ると保護者っていうあれだけれども、
うん、
お母さんとか保護者目線でいくと妹とかね、
そう、
姉っていうところを先生が知るってことですもんね。
そうなんですよ。で、あの校舎も違うしね。
あ、そうかそうか、
うん、でもあのなかなか分かんないんですよ、あの名字違ったりね、
うん、あ、確かに、
うん、なんか雰囲気似てるとかそういうのあるかもしれないですけど、
よっぽど兄弟じゃないからね、そこまで顔も
まあまあ
めちゃくちゃ似てるかっていうと、
まあまあまあね、雰囲気はあるけど、
うん、
はい、でもなんかお母さん同士にはお母さん兄弟だから、
そこはね似てるね。そうそう、お母さんの顔が似すぎてそこでちょっとあれみたいな。
いやでも知らない時もあるんですよ。あ、え、お知り合いですかって、兄弟なんですとかね、
ああ、
ありますよ、親戚なんですとかね、そういうのもあのたまたまの出会いで本当に多い
ことあります。なんか面白いですね。
そうなんですよ。なのであのなんていうのかな、やっぱりこう人間っていうかね、まあ、まあ人人ってつながりも当然あるし、
うん、
だからその友達同士とかお知り合いの方っていうのもあるし、まあ塾としてこう選んでいただいて、英語スクールで来ていただいてる方もいるし、
うん、
でも全員チェックしたら本当多分相当つながりがあるんじゃないかと思いますね。
そうですね、う
ん、そんなに聞かないですよね、そのまあご両親とかね、うん、兄弟がどうっていうのは聞いたとしても、うん、親族一度ね確認しないから、
そこはちょっとね踏み入れない場所ですよね。
だから多分業種的にっていうか、その普通のあのなんかあのビジネスっていうか、そのお仕事ではなかなかこうそういう場面って少ないと思うので、
確かに、
うん、まあすごくね、あのやりがいっていうか、そのいろんなところであの共通のワードとしてね、
うんうんうん、
あ、中澤先生とか中澤塾とか、
うんうん、
兄とかっていうのが使われてるなと思うとすごく嬉しいですね。はい、面白いでしょ。
面白い。
なかなかそういう場面ないですからね。
私は今日いとこも離れてたので、
あんまり
何か同じものをやるっていうことはなかったんですけど、
あの僕の世代はね、いとこ多いんです。僕あの母方が9人兄弟でね。
すごくないですか。
だから平均2人ずつ兄弟いたとしても大体20人ぐらいいとこいるんですよ。
めっちゃ多い。
多いんですよ。
うちは3人しかいないです。
だ全部合わせたら僕いとこだけでも本当に何十人もいるし、もういとこっつってももうね、 おじいちゃんみたいな年代なんでね。
あ、まあそうですよね。
まあ、 あの若いイメージの
差がありますよね。
ピカピカピカンとかもうない年代ですけど、あのそうなんですよ、もともといとこ多いんでね。そうなんです。なのでいとこ感はあのなんか結構経験してるんですけど。
結構近場だったんですか。
そうです。あ、まあでもいろいろですよね、
遠くに行ってる、
まあ、結婚する前までとか、その皆さんが初帯持つまでは結構遊んだりすること多いけど、
うん、
同年代も多いのでね、やっぱりなんか特別じゃないですか、いとこって。なんかね、
ん
あの友達とは違うけど、
うん、
でもなんか
兄弟とも違う、
兄弟とも違うけどみたいなね、
うん、
なんかすごくこういい空気感ってあるじゃないですか。
はい、
だからなんかそういう関係は昔から体験してたので、
うん、
まあ、あとねやっぱりあの自分もずっと家庭教師とか、うん、あの大学時代からやらせてもらってて、
うん、
兄弟一緒に授業してたりとか結構あったんで、
うん、
そうなんですよ。あのちょっといいのか悪いのか分かりませんが、
はい、
2人一緒に、今の流行りですよね、1対2の個別指導みたいな感じです
ね。あ、なるほど、うんうん、
そういうのもずっとやってたんで、そうだから結構兄弟感とかで、家族であのご飯も、
はい、
結構家族の人と食事とかね、
お
結構そういう環境が多かったんで。
あ、そうなんですね。
はい、家庭教師行くと結構あの まあ、子供さんと2人とか、
うん、
兄弟で3人とか、
うんうんうん、
あとたまにやっぱお父さんお母さんと一緒の席でご飯食べるとかありましたよ。
すごいね。
すごいでしょ。なかなかなくないですか。
それちょっとドキドキするわ、うん、慣れるまでは。
慣れないとやっぱり、慣れないととか、もう僕らはもうね、学生時代ご飯食べさせていただくだけでありがたいので、うん、
はい、
あのそんな悠長なね、いいも悪いもない、うん、もありがとうございますですけど、そういう経験は多分人一倍してます。
すごいな、
うん、だから全然違うお宅の会食に親戚の集まりに家庭教師の先生として呼ばれるとか、
うんうん、
なかなかないでしょ。
絶対ないと思う。
立場は家庭教師の先生で、あとみんな親戚とか、
はい、わーすごいな。
そういうの多かったです。
へえ、
まあ、なのであのね、あの出会いって本当大事だなって思いますので。
そうですね、
はい、まあ、友達親戚、うん、みんな最後つながるんじゃないかと思いますのでね。また皆さんもこの夏の暑い中でございますが、ちょっとこういうつながりもね、
うん、
ちょっと意識していただきながら、
うん、
この夏を過ごしていただけるといいかなと思っておりますので、
はい、
はい、今日はですねちょっと、親族一同含めましてそんな話もして みました。はい、以上出会いを教えて中澤先生のコーナーでした。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us
英語スクールアニー。
覚えてもらおうと思ってちょっとね
長めに
長めに最近流してますけど、
すぐ歌って、
はい、寝る時に頭の中リフレインし始めたらもう覚えた証拠ですので。
そうですね、
はい、覚えて見てください。アニアニ英語
ね、で英語バージョンも楽しみにしてるんで、先生よろしくお願いします。
頑張りますね。でも、はい、曲取らなきゃいけない、僕は歌わなきゃいけないけど、いいですか。
大丈夫ですよ、先生の美声を聞かせてください。サザンで鍛えられた。
まあね、
はい、
確かにそればっか歌ってましたね、
うん、
学生の頃は全部まあ、そんな振りで答えてしまいますが、
はい、
まあ、ラジカセ、まあ、要はテープレコーダー、
はい、
分かる人しか分かんないけど、もうテープサザンばっかりで、うん、もう何百回 何千回、
お
もう伸びるわ、でもうなんかちょっと原曲ないんじゃないかぐらい聞いてましたね。
もうちょっと勝手にアレンジ化されてる感じ。
夏暑い時テープが伸びちゃうんですよ。
へえ、伸びるんですね。
伸びるんですよ、本当に。
物理的にビヨーンってなるって
ことですか。なんかねちょっと調子悪くなる。
へ
え、やっぱり、まあ、今ほど暑かったな記憶もないんですけど、
うん、
ほんでまあ聞きすぎるとちょっと伸びてくるんで、
うん、
そうそう、だからまあ新しく撮り直してね、
あ
とかやりましたね。でみんなでこうサザンを聞きながら海行ったりとかしてましたね、学生時代。
青春だ
ねえ、
めちゃくちゃいい合う感じじゃないですか、海とサザン。
でもちなみに海も行きますけど、うん、サザン聞きながらスピードスケートの練習に行ったりもして。
あ、寒い方行くわけですね。
寒い方に。
まあ冬の歌もありますけど、
冬の歌もありますけど、
はい、
思いっきり夏の曲かけながら行くのはスケートリンクみたいな。
あ、なるほどね、
ありました。
でもサザンいい曲が多いから、
まあ
まあ、いいと思います。
なのでまあそれはそれとして、うん、じゃあ
英語バージョンね、お願いします。
ありがとうございます。じゃあメールをちょっと一つご紹介させていただきたいと思います、はい、ラジオネーム変なおじさん、
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤先生のんちゃん、ちょっと聞いて、大昔の百科事典を開こうとしたら張り付いて開けませんでした。唯一開いた本から通知表が出てきてあんぐりこいたよ見なきゃよかったありがとうございます。
わかる、通知表出てくると結構嫌ですね。あれ
通知表ね、
捨てときゃよかったってすごい思う。
思いますか。
だってあんまりいい成績じゃなかった。
あそういう意味で
子供には見せられないっていうね。
あ
お母さんだってこんなんじゃんって言われるのがもう目に見えてるので。
確かに、
うん、今屋根裏にあるんですけどいつか捨てようと思ってます。
案外ね、でも僕も長い間やってます、うん、オール5の成績ってなかなか見れないんですよね。
うーん、
まあ、見れそうで、
うーん、
オール4とかね結構綺麗な数字って
オールっていうのはなかなか、
まあ、オール3はよく見ます。
あオール3はね、
でもオール3もまあまあ難しいんですよ。
あそうなんですか。
合計で平均3っていうのは出ますよね、
うん、
でもオール3にするってなかなかこう、まあオールって結構全部同じ数値じゃないですか、
はい、
まあまあ ありそうで、まあ、そこまでないかなって印象ですね。だ4があったり2があったりしますよね、デコボコね、
うんうんうん、
でオール5もなかなか、オール5って言ったらもう全部右じゃないですか、
はい、
なかなかすごいし、
オール5とかオール小学校は A で
ABC だったですね。
オール A とかね、よくあの人オール A らしいよみたいな噂が飛んできたりとか、
よくまあ今ちょっとは変わりましたけど B に近い A とか A に近い B とかね、なんかそういう表現をよく保護者会でされてる場合があってね。
えでも B に A に近い B でも表記は B ってことですよね。
そうよく僕も面談で B を A に近い B は B ですけど A にしてくれればいいですよねっていう、
そうそうそう、だったら A で
ってなるけど、なるほ
どね。
それはど
B 心理的な問題、
そう B に A に近い B っていうのはちょっとどういうあれなのかなみたいな、血液型じゃないんだからね。
そうそうよ、
どっちかに決めてもらって、ね、
そうそう、置いてあったら A でみたいなね。
そうそうそう、
なるほどね。
懐かしいです ね、まあでも通知って別にいろんなコメントあるじゃないですか、
うん、
どういう人でこうだあだとかね。
そうそう、だから成績だけじゃなくてね、先生の
学級に頑張ったとか、
そうコメントがあるから捨てられないんですよね、
うん、休みが少ないとかそういうのもあるじゃない。
そう、
あコメントね、
うん、1学期のその総評みたいな。
確かにね。
だけど今の状況に甘んじることなく自分で努力をするということを身につけていってほしいですとか、結構厳しいよ。
でも最近はちょっとこう成績表もそうだけど通知を開くって概念がなくなってますからね。
えどういうことですか。
通知表自体がこう1枚ごとになったりとかしてますね。
あ
そう
だから1年で1冊使うんじゃないんだ。
そう違うんですよ、
まあ、楽器ごと、
そうなんか楽器とかいろんなスタイルになってますね。
ああ
成績表もそうですけどね、はい、なんかこう開いてパッて全部わかるようなのって、
うん、
案外ないですね。
あそうなんですね、うん、
まあ分かりますけどね。
なんかテストの順位、中学校の時にいろいろテストあるじゃないですか、うん、あれはちょっと厚い系の一枚の画用紙に、
みたいな、ね、やつ 色がついたね、ピンクと水色みたいなやつ、ね、
そうです。
ほんでなんか手書きで書いてあるね、
先生の手書きで順位と、
うん、
点とでなんか折れ線グラフあるんですよ、自分のその学力が どうなってるのか。
今はこういうね、まあ、帯みたいのもらうんです先に。
あありました、私の時もちょっと、
高校のテストみたいなね、昔で言うと高校生とかもらったかもしれないけど、うん、そういうのだったりとかね。
そう
まあいろいろ学校によってもね、
あったあった。
まあ昔と変わって、まあ、全部じゃないけどね、中には地域によって順位が出ないとかね、
はい、
順位が出ない学校もありますからね。
えテストの、
うん、
何のためにテストするんですか
って思うけど、まあそういうとこもありますね。
へえ、
いろいろありますよ。
へえ、
だいぶ変わったっていうか、まあ、いろいろ個性的になってますかね。
あそうですか、
はい、まあまあ統一は統一ですけどね、
うんうん、
はい、いろんな地域によって差はちょっとあるかもしれません。
なるほどね。
通知表ね、
通知表、
まあ、この夏に暑いですが一回こう皆さんも引き出しかなんか開いていただいて、
うんね、
出てきて、
まあ、堂々と見せれる方はもうね今に置いとくといいですよ。お母さんだってお父さんだってい
やでもそんな
でこんだけ出せたんだから、
毎日毎日今に通知が置いてる家ってどうなんかと思いますね。
今もうテスト終わっちゃったのかな、これ全部もう1学期は。
ああもうちょうど終わったぐらい
ですか。終わっちゃったか、うん、そういう時にねちらっとなんか堂々と見せたじゃなくて、あなんか見つけちゃった、こっそり見てみようみたいなパターンで置いとくと 何うちの親ってこんだけできてたんだってなると私もちょっと頑張らんとってなるかな。
すごいですね。日常生活をしていて何気ないところに通知を置いて子供さんがさりげなくそれを見てしまってそしてそこで親にこう親に対して感動を得る
シ
チュエーションを作り出す。
そうそう、
じゃあもうそのまま見せた方が早いですよ。
そうするとちょっと押し付けがましいんです黙ってお母さんどんなの成績っていうそのちょっと気持ちから入ってみたいなのが大事なの。
あ、じゃあ聞かれるようにもお母さんってどうだったの成績うんとかしぶりながら、
そう、もうそんなの
見たいのってどうあったかなとか言ってもう物に分かるところに置いておきながら、
そうそうそう、
あった見るみたいなノリで、そうそうそう、そんなおかしいでしょそれはなんか引き出しで一番上に自分の昔図書載ってる家ってなかなかなくないですか。
ないか、
探せないよね。昔紙棚に飾ってましたからね僕も。
おお、
通知表を取ってくると
そう立派な成績だったんじゃないですか。
いやそういう問題じゃなくてもそういうもんでした。
あ、そうですか、
うん、
うちなんか罰当たりになる内容だったから絶対置かなかったと思うな。
いやいや、なんかそういうものは、うん、なんかご先祖様に、
あ、
うん、なんかそういうそういうノリありましたね。
へ
え、はい、今思い出しました。
賞状取ったらお仏壇に持ってた。
ああ、それもありますよね。
うん、通知は多分見せれんかったなおじいちゃんにも見せれんかった。
まあ症状もね、なんか結構、うん、確かに見せてとか、うん、そうま祀ったっていうか飾ったりし、はい、しましたね。
あれはね、いいもんですよね。
うん、
嬉しい。
皆さんどうですか、今はどうなんでしょうか。
うん、
飾る場所もなかなか難しいですけどね。
ないですね。
なんか昔のお家ってリビングとか居間とかに飾ってありましたよね。
そうそうそうそう、棚の上
賞状とかね、
うん、トロフィーとかメダルとか。
メダルとかね、
うん、トロフィー欲しかったな、
うん、確かにトロフィーのケースとかありますよね。
はい、
まあ、でも塾もそうですよ今なんか賞状されたりとかね、
うん、
なんかあると必ずそう教室飾りますから。
あ、そうなんですね、はい、それはモチベーション上がりますね。
まあ、今はだってもうね写真も撮れるし、
うん、
もう自分でなんかラミネートできるし入れ物もあれだしもう何でもできちゃうじゃないですか、うん、
はい、
でも一昔前とは全然違いますよね。
なるほど、ね、うん、
まあでも良いことです。たまには土方をね皆さん振り返っていただいてちょうどね成績もつきますから。
そう、
はい、夏休みのビッグイベント
ね。私もドキドキするな娘の。
本当ですか。
ドキドキしますよ。
見て、
うん、
見たい。
怖い
怖い。あ、まあ、まあでも多分、うん、私は職業柄も本当に多分一般的な人に比べたらすごい成績見てるタイプなので
ですね。
そうでもねこれちょっと余談ですけども、はい、私成績見てどういう勉強法してるかってもう分かるんですよね。
あ、そうなんだ。
点の取り方とか、
はい、
あと点の取る雰囲気とか、
うん、
そういうねどこの単元がどうやって苦手とか結構ね成績の数字だけで分かるんですよ。
すごい、テストじゃなくって、
うん、
成績なんだ。
そうなんですよ。やっぱり数見てるから。
うーん、
まあ 100% じゃなくてもう大体こう雰囲気とか
傾向
とかね分かるようになってきましたね。
すごいですね。
うん、なのでまあ逆に冷静に見ちゃうからそののんちゃんみたいなこう新鮮さ、
あ、そうか、
フレッシュさはないかもしれませんね。
1年目なんで、
もう見た時の冷静な判断が出ちゃうから。
ああ、なるほど、ね、
あ、1年目初回ね。
そうです。
あ、まあ、2
年生なんで。
どっかこの辺に祭りましょうか。
祭れる内容ならいいんですけどね小言が言わないように。
そうですね、
頑張ろうかな。
どんな成績でも頑張ってやって ね、 ね、
すごいじゃんって言ってあげようと。
まずは褒めましょう。
はい、
はい、まずは褒めてから全てスタートしたいと思います。
でねっていう、ね、
はい、まあ、そんなことも思いながら今日もお伝えしました。ありがとうございました。
はい、
はい、今週も熱血教えて中澤先生45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.
See you.